そしてシーンが変わって神坂さんの安定感ね。めちゃくちゃマネージャーしてるいい人って思って、桃江さんに教職の免許取らせてあげたいんですよって上の人に直談判してるみたいなシーンがあったんだけど、ちょっと心が落ち着いたよね。んだけどまだ演出者のシーンが続くからね。刃物を構えてる演出者からクロイちゃんを守ろうとしてるトモエさん、とてもかっこよかったよね。この後は演出者に刺されたのに最後までクロイちゃんを守って逃がしてあげて、あ、この人が先生だったらどれだけ良かっただろうって思ったよ。刺されてもクロイちゃんに悟られないように一生懸命同じ声で話そうとして、また後でねって言ってさ、幸せになってほしかった。で、あの変質者が幽霊の衣装を着て楽屋から逃げるんだよね。巴さんたちが岸辺町に来た理由は怪奇ドラマのロケだから、幽霊の服が楽屋に置いてあったけど、あの音量はこの変質者かって思ったよね。だからはじめくんのお姉ちゃんがはじめくんに、あの音量は女ではないぞって話したんだなって。お姉ちゃんも言ってたけど、あんなに音量っていう感じの格好をしてなさそうだもんね。もうこの時点で私はブチ切れてたんだけど、現場の凄惨な状況を見て神坂さんも当然ぶち切れて変質者を追っかけていくシーンがあったじゃん。例の篤郎くんが本領に襲われてたの踏切あるじゃん。あそこにあの長い衣装が引っかかって変質者が電車に引かれた時はっていう感想しかなかった。それでも神坂さんは助けてあげようとしたのか走って行ってたよね、踏切方向に。あんなことがあったのは神なの？本当に。あの変質者は生前クズだったからか、死んですぐ本業化して神坂さんを血連れにしてて胸クソ悪かった。現場の上の人たちもヤバいやつしかいなくてびっくりしたよ。殺人って隠せるようなものじゃないでしょ。変なところで団結力見せるなと思ったよね。自分が担当する現場のスタッフが事件を起こしたってたまったもんじゃないよって、人がそれにもお亡くなりになっているんですが、それからクロイちゃんを守るために今度はお母さんが帰るよって手を振って帰ってたんだけど、幽霊になってもお姉さんがクロイちゃんに手を振り送っていて、本当に成人かなって感動したよ。クロイちゃんにだけは見えていくみたいだね。そこから突然10年後に時間が飛ぶんだよね。現代パートだと思うんだけど、 幽霊の巴さんがゆっくり街を歩いていて、巴さんの行く先に上坂さんが立っててびっくりしたよ。二人とも死んでるから、足とか体が透けてて悲しい。しかも、お亡くなりになって結構経ってるのに、まだクロエちゃんの心配してて、あの変質者の AD のことも心配しててさ。神坂さんで、ずっと巴さんのことが心配で待ってたんだなって伝わってきて、それもグッときた。次の仕事から、巴ちゃんがもっとやりたい仕事をしようって、累戦崩壊するわ、こんなん。ここからたどり着いた先が、あの変質者エリアを除霊してるシーンでさ、あー、だからあそこに巴子先生がいたシーンが挿入されたんだって。これが最後のマネジメントだって、上坂さんは巴子先生を見送っていたけど、もう、そのシーンも本当に良かったよね。巴子先生が寂しそうに振り返るシーンとかさ、環境音と曲も相まって、ものすごく寂しく聞こえるんだ。上坂さんって呼んだときに、クロエちゃんと海徳炭の二人に話しかけられて、巴子先生って、優しい顔で振り返ってみんなの元に歩いていってさ、そこで初めてクロエちゃんが例の手のサインを巴子先生にしたんだよね。で、先生が気づいた時の顔、ああ、守れたんだって感じの顔で好き。